月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
10月7日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ゆきさだえさおの時間でございます。お相手は私、木部敏夫と、
シーラと、
ゆきさだえさおです。
おかえりなさい。
おかえりなさい。
生放送でお送りしますということで、まあ今月はちょっと盛りだくさんな、
はい、
かなりな盛りだくさんな内容なんで、
そうですよね、
無駄話はあまりできしないで、
はい、
行きたいなと思っております、
ね。かしこまりました。
はい、
もう秋ですからね。
あ、しっとりとね。
ちょっと落ち着いていきましょう。
うんうん、そうですね。
皆さん。
本当。
僕は落ち着いてないんですけど。
超忙しい中、帰ってきていただきましたので。
はい。
まあ、じゃあまずは、タイトルコールからいきましょうか。いつもと違うのかな。
はい、
月刊ゆきさだえさお、用意スタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
生放送でお送りしております、月刊ゆきさだえさおです。皆さんからのメールファックスもリアルタイムで受付中。
はい、
宛先はこちら、
メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番でお待ちしております。
オープニングからあの生田監督の声じゃなかったですね。
なかったですね。誰ですか。
誰ですか。
え、監督
月刊ゆきさだえさおって言ってましたね、
はいはい、
あの発
もしかしてもしかして、
そうなんですよ、あの今週の頭に、
はい、
ちょっとね、いろいろ記事にも出てたんですけど、ソルギョングさんが来日しまして、
はい、
あのカメリアっていう僕の新作っていうか、あのオムニバス映画なんですけどね、それのカモメっていうのを僕は撮ったんですけど、うん、それの主演であるソルギョングさんがはるばる韓国から撮影中にもかかわらず、
うわすごい
ぐいっと開けて3日間当ててね、開けてやってきました。やってきていただいて、
まあ、そのソルギョングさんに関するメールも来てますよ。
あ、はいはい、ラジオネームクールルークさんです。新作に出ているというソルギョングという俳優さんは韓国では国民的な役者さんらしいですね。日本で言うと誰みたいな人ですか。
日本にはいない、
昔のね、
はい、
俳優さん的なとこあるんですよね。例えば岡田健さんとかですね、
はい、
なんかその重鎮の、あの最近の日本の俳優さんどっちかというとこう線が細いとかスマートな感じでしょ、
繊細な感じでしょ、
もっと武骨で力道山に役やってした人ですからね、
もう
太ったり痩せたりする人なんですけど、毎回違う、同じ俳優とは思えないぐらいパンチのある俳優で、今もね今回中断してきてくれた映画はタワーっていうタイトルの映画なんですね。消防士やってるんですよ。
ぴったりです。
超高層ビルが火事になって、
はい、
まあいろんな人を救ったりする役なんですね。で、まあおそらくあのそうじゃないって発表はされてないけど、タワーリングインフェルノの韓国版ですね。だからスティーブ・マックイーンの役をやってる。だからもうまさにそういう俳優ですね。スティーブ・マックイーンをやれる俳優っていうか、ね、
演技派でありかつスターでありっていう、
アクションも
やる、アクションもできるっていう、ちょっと日本にはいないタイプの俳優さんですよね。
もともとはね、あの舞台出身の方で、そうそう、あの有名な舞台もあるんですよ、彼がやった中でね。すごく、地下鉄1号線だっけな、地下鉄1号線ですね、っていうね代表作があって、だからそういう意味では演劇の出身の方ですね。ソン・ガンホさんとかも演劇出身だったりするんですよね。みんな あそこら辺の人たちってのは演劇で芝居を磨いて、で映画に進出してきた。
この方おいくつですか。
僕と同いです。ですね、1968年生まれ。
そうなんです、
ね。なのに兄貴って感じがしてしまう
のは。な、兄貴っていうなんかこう呼びたくなる、
そうそうそう、
感じ。
みんなね、向こうの人たちはね、ギョングヒョンって呼んだりとかですね。ヒョンっていうのは兄貴っていう意味なんですよ。まあ、ヒョンニムって言いますね、みんなね。ギョングヒョンニムってみんな言ってます。あのお兄様、兄貴様、様をつく、ニムって様。みんなそういうことを言ってるような、もうなんかね、同い年ですよ、僕と。 なのにこの間もインタビューで僕たち同い年なんですねって言ったらインタビュアーがえーって言ってたっていうのは俺が相当軽い男に見えた、俺は年下に見えたのかね。ナイスガイというかね、なんでしょうね、言葉とかはね、こう結構荒くれた、もうねおめえらみたいなことをしょっちゅう言ってるような、うん、酒飲むとあれを歌います、大きなのボロル時計って日本語で歌いますね。好きですね。
熱い方ですか。
熱いというかね、ちょっとね、なんでしょうね、なんだろう、僕が映画人の中で尊敬する3人っていう人がいて、まあ、それを言うとなんとなく分かると思うんですけど、僕のもう亡くなられた僕のすごく大切なカメラマンだった篠田昇さんってね、はいはい、という人と、リー・ビンビンさんですね、うん、ノルウェーの森とか僕の春の雪撮ってもらったリー・ビンビンさん、うん、と並ぶソルギョングと、うん、だからね、なんだろうな、太陽のような熱を持った人ですね、うん、で中心にいてみんながそれを照らし出されるみたいな、そう、そういうなんかね、ちょっとね、熱があるんですよ。
いや、このカメリアっていう映画は本当にね、だから雪貞監督と、ウィシット・ササーナティアン監督と、うん、チャン・ジュナン監督、3人の監督がおのおのプサンを舞台に3つの物語を撮ってるっていう形なんですけども、うん、まあ雪貞監督のこのカモメっていうタイトルですよ ね、はい、でこのソルギョングさんはどんな役なんですか。
撮影監督なんですよね。
カメラマン。
カメラマンです。
あ、なんからしいですね。
で僕はやっぱりさっき言った篠田さんとかリー・ビンビンみたいなものと同じものをなんか感じるんですよ。共通して言えるのはみんな手がでかい。で握手するでしょ人って、うん、握手したらねグッとこうなんかこうね、熱がこもってるというかね、なんかすごいもうね分厚い感じの本当に肉厚の手をしてるんですね。でもそれがなんかもう心と通じてるみたいなね、本当にそういうカメラマンで、ちょっと苛立ちも持ってるんだけど今の現状に対してね、映画界に対して撮りたくもないものを撮ると、そこに何とかやろうとするんだけど苛立ちがあるみたいな、そういうカメラマンはなんかこうよくね、僕がそういうふうに思ってるんですかみたいなことをね聞かれますけどね、今回のインタビューの中でも、うん、でもまあ確かに自分の言葉で彼に代弁させてる部分もあると思うんで、
まあそのソルギョング扮するカメラマンと出会う女性が吉高由里子さん、また旬な女優さんをね、
そうですよね。
撮影2010年だから去年の2月に、うん、もう極寒のもう寒いプサンで、彼女は裸足でキャミソールという
厳しいな。
それで夜のプサンを2人でさまよい歩くって話ですね、朝までの話です。
なんか今日監督がコメントをもらってきてくれてる、
はい、いつもの例の、ね、
どなたの
iPod で iPod 取材を、
これも木部のおねだりシリーズなんか監督が
でかした木部さん、
ね、お願いしますよっていうことでですね、声を取ってきてくれてるみたいなんで。
そうですか、ありがとうございます。
じゃあちょっとまずはじゃあ吉高由里子さんの
あら
ま、
はい、
コメントいただいてますので、
はい、
お届けしましょう、はい。
カメリアはすごく特別な映画になりました。向こうで撮影するっていうのも初めてだし、共演者がこう国籍が違う中でこうコミュニケーションを取っていくっていうことも初めてですし、あとああいう内容も初めてですし、雪貞さんとも初めてですし、ですごく本当に過去になることを惜しんだ映画だったから、特別な思いの映画になりそうです。
ソルギョングさんについてます。
もう素晴らしいですよ本当に。 なんかちゃんと時間の自分の時間のぶれなささとか、あとはすごく芝居に対して現場に対してはストイックなのに、ちゃめっ気、プライベートなちゃめっ気もすごく持ってるし、シャイで可愛いところもあるし、なんか魅力的ですね。
吉坂百合子さんのコメントです。これどういう場所なんですか？なんか後ろガイガイしてましたけど、
うん、今日なんだっけ、3日かな、10月の3日に、うん、来日されて舞台撮影やったんですね。
あ、映画のソルギョンさんを迎えて、
う
ん、
その後の打ち上げで、うん、なんだっけ、すき焼き食おうってなって、日本のすき焼きを食べようってなって、うん、ですき焼きがなかなか来ないんで待ってる間にお茶を濁そうと思ってここだと思って取材をしたっていう
ことで、
やったー、いやーすごい、
でかした
でかした
まあ吉高はね、すごく今回はすごくそういう意味では、なんだろうね、今はどんどん活躍していくんだろうし、うん、なんかそういうなんかこう色、彼女はすごく特色のある、うん、なんかこうちょっと喋るとね、あ、面白いこと言うし、うん、不思議な感じがするじゃないですか、
なんかふわーっとしてますよね、うん、
ただまあ今回のまあ見ていただくと、カメリア見ていただくと分かるんだけど、この彼女の存在っていうものをフューチャーした、要するに逆に言うと演技派だから、演技派っていうかもう本当に毎回違う演技をする子だから、うん、そういうのを全部取っ払って、ただ存在だけでやらせようと、で僕としてはだからそういう意味じゃある種放置プレイ、放置させて、でも放置しても彼女は一人じゃないわけですね、周りに韓国スタッフがいるわけじゃないですか、でソルギョングさんがいるわけでしょ、言葉が通じたり、まあ日本語は軽く分かるにしても、そういう部分の中で彼女がコミュニケーションを取って絆を作っていく、なんかそういうことが映画に全部反映されるんじゃないかなと思って、演出というよりはその状況を作っていって、彼女はただ本当に夜の街を、草の街をさまよう、だからそういう芝居ですよね。戸惑いもあるし、もちろん、それもそのまま映ってると思うし、でもね結構いいと思いますよ、すごく透き通ったなんか透明感のある存在感をね発揮してますよね、このカモメではね。
なんか予告編の中にチラチラっとね、歩いている2人のショットとかが入ってますけども、はい、どんな話なのかな、本当に気になりますけども、
気になりますね。
なんか今の吉高さんのインタビューの後ろでうっとかいう声が聞こえてたのはひょっとしてソルギョングさん
に。そうですね、
ソルギョングさんのタイトルコールだけってことはないですよね。
ないですね。
やった
やり
ただね、ただねここでね、はい、撮ろうと言ったら、はい、これねまたね変なことしか言わないんですよそういう人なんです、かしこまったことが嫌いで、
シャイなんだ。
でね、僕がやっぱ映画をよく伝えようと思うから、うん、やっぱり彼のことをこう尊敬ね、リスペクトした言葉を言うじゃないですか、うんうんうん、日本語がね生半可分かるんですよ。だからね耳を押さえたりとか、うん、なんかこう恥ずかしいから通訳はもうしないでくれと、監督の言葉を訳さないでいい、なんかどうせ俺が恥ずかしくなるようなことを言ってるだろうみたいなことを言うような、
なんかいい
シャイというか、
いい兄貴ですね、
そう武骨な男ですね。なんかそれがいいんですよね、また彼の
素敵、
うん、なんかねそう、女の人惚れるんじゃないか、僕ね、僕あんまり男に惚れるって瞬間ないんですよね、
はい、
好きになるぐらいはありますよ、あこの人いいなみたいな、でね男が男に惚れるっていう瞬間はあんまない状態だけど、ソルギョングはちょっとそれに近いですね。うん、こういうことなんだろうな、男は男に惚れ込むっていうのは。
キュベさん惚れてますもんね。
やっぱなんかほら同じアジア人として嬉しいよね、この人と一緒の時代を生きられてって思うぐらい、
そこまで
もう盟友中の盟友ですよ。
それが何ですか、雪貞さんの映画に出るんですよ、ものすごく近い距離まで来たぞみたいな
これねたまにね夢なんじゃないかってうなされる時あるんですよね、起きたらごめんこれ夢でしたみたいな、いやでも本当それぐらいなんかね、なんか夢のような撮影の日々をねやっぱ送る瞬なんかねこう我に返るんですよ、俺がそれを撮ってるよみたいなそういうのってなんかミーハーな気持ちとはまた違って、やっぱ今キメさん言ってみたいに同じ時代に生まれたんだから、やっぱね奇跡っていうかね、願ってればそういうことはやっぱ届くんだなっていうね、まあちょっとインタビューを あのちょっとだからそういう意味ではシャイなんで、
はい、
インタビューをしてるところをこっそり、
お
あの隠し撮りした
なんか雑誌とかそういうやつですか。
そうなんですね。
じゃそれを、
ええ、
あらちょっと今から
聞いてみましょう。
はい、
ソルギョングさんと浮田監督のインタビューです。
ソルさんは浮田監督からオファーが来た時どういう気持ちでしたか。
배달사고가있었어요배달사고가정준호감독한테전화왔을때저는무슨소리인가했고그래서내가실수를했나싶어서우리매니저들을족쳤고매니저들도뭔소리인가싶어서난리가났고나는나대로식은땀이나고봉준호봉준호는봉준호대로이거뭔가봉준호감독이자세히또알아봐서근데그영화사에서접수만하고이렇게배달이안됐던뭐정확한건모르겠고배달사고가있었어요그러니까저희매니저들도뭐난리가나가지고다시또알아보고해서나중에이제왔던거죠감개무량한시나리오였었어요과정이좀있었던시나리오고결정하는데는뭐시간이안걸렸어요바로그냥하겠다고스케줄물어보고언제까지촬영한다고그럼하겠다했던영화였었어요
많이사실은시나리오を受け取る過程でちょっと配達事故があったんですね。そのポンジュノ監督から連絡を受けて、あのシナリオも読まれてますよね。
ユスチェルです。
覚えてますか？
ああ。
ユスチェルです。ユスチェル。あのいかがですかみたいなことを聞いて、何事かわからなかったの。何のことですかって言って、で私も慌てて、あこれは事務所で何か手違いがあったんじゃないかと思って、マネージャーさんたちもマネージャーを叱りつけたんですね。マネージャーたちも自分たちもこんな受け取っていない聞いていないで大騒ぎになって私も冷や汗をかきポン監督も冷や汗をかきで一体どうなってるんだっていうので、まあ、調べていったところ、まあ、そんな紆余曲折があってようやくシナリオを後から受け取ったんですよ。まあ、ちょっとあの制作会社のサイドとのちょっとミスコミュニケーションがあったわけですけれども、まあ、そんな紆余曲折があったもんですから受け取った時にはもうすでにこう考え無料になっていました。で、まあ、時間決めるのにはあの出演を決めるのにはもう時間がかかりませんでしたし、スケジュールの確認をして、もうスケジュール的に問題がないということでもうすぐにあの決めました。
なんかお互い日本人のスタッフと韓国人のスタッフが一緒に今回、
はい、
なんかあのお互いなんですけれども何か印象に残ったエピソードとか実際こう仕事をしてみて映画をそうですね印象に残ったエピソードがあればお二人にお聞きしたいんですけど、
僕は、はい、かなり大変でしたね。ソルさんに随分助けられたんですね。韓国のスタッフをこうある種葉っぱをかけてあの怒る役割もやっていただいて、そういう意味では非常にこうやっぱりソルギョングっていう俳優はやっぱりそういう意味では求心力があるスタッフにも韓国のスタッフにもやっぱりソルさんと仕事をしてるっていう誇りがあるんですよね。それは僕らも同じように誇りはありますけど、でそういう意味ではすごくソルさんに助けられたが、しかしあの韓国のスタッフは非常にのんびりとしていて、
韓国のスケジュールを짤때머리로짜는게아니고가슴으로짠다고그러거든요스케줄을
이게뭐예요
그러니까뭐서로스케줄을이렇게막맞추는게아니고가슴으로그래그래저쪽가서얘기해볼게 그래될거야아마이렇게마음으로짠다고그러거든스케줄을머리로안짜고
あの韓国ではよく言われるのがスケジュールを組むのが頭で組むんではなく胸で心で組むですかって言ったら、いやこれがこういう論理的にこういうスケジュールだかというんじゃなくて、あそういう事情があるんだ、じゃああっちに行ってちょっと言ってみるから、まあ、分かった分かったみたいなお互いの状況を組み合いながらなんか気持ちで理解して、
理解してね。いや僕はねでもソルギョングさんってやっぱりすごくいろんなものを見てるんですよ現場でね、
はい、
自分の演技だけに集中するだけではなくてやっぱりすごい順応性というかその空気全体をの中に存在してるんですよね。だそういうやっぱりすごくそういう意味ではでも俳優の中の俳優というか僕としては本当にやりやすいあの俳優だったんです、うん、本当にもだからそういう意味ではこういうことがあったんですね。カメラマンがため息をついたんです、
はい、
こうソルギョングさんが立ってて撮影しようと思ってまずカメラを置きますよね、
はい、
でまずアングルも探らない、探るために置いたんです、はい、で覗いたんです、カメラマン、日本のカメラマンですよ、はい、ため息ついてるから、はい、なんかあったのかと思うじゃないですか、ああ、そうです、でどうしたんだよって言ったら、はい、いやもうソルギョングがフレームの中にいるだけで映画になってます困ったことに困ったことに映画になってるって言ったんです。感動してました。なんてことないシーンですよ。それがなんか
プロデューサーで、
それだけでいいなって、
素晴らしかった。だからそれは僕ももうそれでフレーム動かさなかったです。それが良かったから、そこにいてくれみたいな。だそれはやっぱりなんだろうな、やっぱ存在演技っていうのはもちろんあるんですけど、やっぱ存在っていうものがやっぱりすごくこんな重要なことを感じたことはないですよね。言葉の壁があるからだけど、もう全部が伝わってくる、欲しいものが、なんか欲しい、ただ欲しいだけでやってくれるわけじゃないんですよ、超越してる。それを僕はすごく気に入ってますよ。だからね、このカモメット作品が大切な作品になりました、ええ
、だけどまずソルさんにあの吉高さんと共演して、吉高さんの印象をまずお聞きしたいんですけど、
吉高さんでやはりみんな
그아까도뭐얘기했는데그참향기보다는냄새가강한배우가아닌가5일정도한국에있었는데그리고한국그부산에한국뿐만아니고부산도처음한국땅을밟은사람인데도불구하고5일만에이전스텝과배우들을이렇게휘어잡고간배우인데굉장히강한인상을남기려고남긴것도아니고뭐자기거하다가갔는데도영화끝날때까지유리꼬의얘기를끊이지않았던뭐보고싶어하고그리워하고그랬던배우아주강한냄새를남기고간배우가아니었나제가선배지만많이배우고싶은것도많이있는배우고
香りよりも強いその匂いを持った女優さんですね。でわずか5日間韓国にいたわけですけれども、今回韓国が初めてだっただけでなく、まあ、もちろん釜山も初めてで、初めてその韓国の地を踏んで、まあ、そのわずか、まあ、の5日間で全スタッフそしてキャストを心の心をわしづかみにして、魅了した、そして、魅了した女優さんだったんですね。で本人はそんな強い印象をこうみんなにこう与えるということを意識しているわけではないと思うんですけれども、みんなにはそんな彼女の存在が、心にも強く焼き付いて、で彼女が帰った後撮影も続いたんですけれども、その撮影が終わるまでもうみんなずっとゆり子さんの話が絶えなかったですね。で彼女にみんな会いたかったし、その恋しくさせるそんな女優さんで、まあ、そういった意味で本当にその強烈な匂いを残す残した女優さんでした。で、私はまあ俳優としては役者としては先輩なんですけれども、彼女からこう盗みたい、ものがたくさんある、そんな資質をたくさん持った女優さんだと思います。
ありがとうございます。
いやなんか通訳も入って本格的な雑誌のインタビューですか。
そうなんですね。
そうそう、通訳やってくれてるのはヨンチミさんって言って、僕が GO の時からもう10年来の友達っていうか、いつもこう通訳やってもらってるんですけど、ポンジュノさんと大学の同期だったりするんですよ。そういうつながりもあって、まあ、映画人つながりでね、今回それも全部この何気に通訳してもらってるヨンチミさんがポンジュノさんとつながってて、僕も友達なんだけど、それでなんかこういろんな縁がつながってソルギョングさんに台本が届かないかもしれなかった途中でリュウショルです、リュウショルですって言ってるのはラインプロデューサーですねあいつが悪いっていうことをずっと横で言ってた、笑ってたんですけど、でもまあまあ大ボケなプロデューサーで可愛らしい人なんですけど、僕は彼とは言葉が通じ合うけど分かり合えないっていうで、いいこと言ってるんですよ。言葉がね通じ合えない日本人とこんなに絆があるでしょって、言葉は関係ないと。だって僕はその LINE プロデューサーと言葉は通じ合うんだけど全然心は通じ合わなかったっていうような、そういうなんかインタビューがほとんどだったんですけど
いやだから実はね、今まあ大体8分ぐらい話したんですけど、本来もっと長い素材がございまして。
あら、そうなんですか。
お客さん、
ほら聞きたい、聞きた
い、ノーカットのやつ後日ポッドキャスト
お願いします。
しますんで、
はい、
うん、これ貴重ですよ。
ですよね。
なかなかのソルギョングのインタビュー
ないですよね、うん、聞けないですよね。
聞けないですよ、うん、
お客さん、
お客さん、これお楽しみに。
本当ですね、はい、楽しみにしておきます。
まあそういうことでカメリアが、まあ、間もなく、
はい、
まあ、全国的には10月22日、うん、土曜日公開、まあ、熊本でも、
はい、
まあ、私たちの電気館で、
私たちの
11月19日に公開ということなんで、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。